佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さあ、前回の放送が1月の25日でした。そしてその翌週1月31日から2月の3日まで幕張メッセで開催されましたジャパンキャンピングカーショー2025について、私もお伺いしましたが、改めて感想などをお聞かせいただきたいんですが、
はい、今回は土曜日ですね、はい、一番、まあ、あの来場者多かったんですけど、
はい、
天候も、まあ、ちょっとね、雨なんか降ったりはしたんですが、はい、まあ、比較的順当に、やれましてですね、
はい、
で、うちの方の、まあ、まあ、例えば成績としましては、
はい、
十分良かったかなという感じなんですけどね、
うん、
まあ、新しいのをレジストロとかのっていうのと、ミニポップフライヤー、
はい、
おまけって言っちゃなんなんですけど、カローラフィールダーのね、はい、車中泊車、
はい、
まあ、これ3つがちょっと新しいのが、うん、展示されまして、まあ、ちょっとミニポップフライヤーは特に電動ルーフっていうのがありましたんで、特にちょっと反響は多かったですけどね、はい、多分聞かれるだろうなって思った質問なんかで、うん、これもし電動のこれが壊れたらどうするのっていう話は、うん、やはりいただきましたですけどね、うん、まあ、その辺はまあ信頼性の向上っていうことはうちの方でも、はい、十分考えておりますので、まあ、その辺は、まあ、問題ないかなとは思ってるんですけど、まあ、それまでお答えもしましたしね、
はい
はい、
佐藤社長のこだわりのカロルフィルダーはどうだったんでしょうか。
いきなり、まあ、ちょっとね、今振り返りであれなんですけど、フィルダーが、
はい、
販売中止になるといきなりこの方は、まあ、大体分かってはいたんですけど、
はい、
ただ、まあ、ね、最近ベース車高いので、うん、まあ、基本を、まあ、お父さんの、一人車中泊車っていうのを前提で、まあ、私も含め考えているんで、
はい、
まあ、程度のいい中古車で作れば、うん、お安く作れますよねっていうような話をしてたんですけど、うん、こう刺さる方と丸っきしダメな方っていうのにこう分かれますですね、
うん、
でその一人用っていうのに本当にこう、興味を示していただけるっていうことと、うん、まあ、もうちょっと二人は寝れるんですけど、
はい、
ファミリーの方なんかも絶対もう眼中にない商品ではあるので、
う
ん、
そうですね、
まあ、私なんかは、まあ、以前のね、サクシードファーから始まりましてね、はい、何種類かあったんですけど、これは便利で、とても走り、まあ、最近使ってるんですけど、
うん、
走りやすいし燃費もいいし、まあ、文句ないんですけどね、うん、まあ、その辺をこう分かっていただけるような、早く時代になっていただけたらと、まあ、いからずずっと言ってますけどね。
佐藤社長のこだわりとしてはもうトラキャンから始まり、
そうですね、
こういう車に行き、もう本当になんか他のメーカーさんと違うある意味路線というか、やっぱりこだわりっていうところで抑えておこうっていうところがあるんでしょうかね。
そうですね、やはりこうおそらくこれは売れるだろうなっていうのと、この、まあ、これはいいものだけど厳しいかなっていうのはちょっと見えるじゃないですか、
はい、
ただそのこう少なくてもこれは絶対に需要はあるよっていうところの部分を、まあ、結構大事にしたいんですけど、その商売的にいきますとね、やっぱ全然ダメなんですけど、うん、やはり、まあ、間違いなくそれなりの需要がある層っていうところを、まあ、みんなね、他の各社を狙っていくんですけど、やっぱりね、でも私なんか個人的に使ってやっぱいいよねっていうところを、まあ、大事にはしたいですよね、これからもね、
でもやっぱりそういうものづくりっていうところではそういうこだわりっていうのは必要ですよね。
いや、これがあるからね、ずっとまあやって、られるっていうところはあるんですけどね、やはりこう多くの方に、まあ、見てはいただきたいけど、まあ、そういうのももちろん作りますけど、まあ、少ないその、ね、需要のところも大事には、まあね、多分ずっとやるでしょうね
さあ、書斎代わりとか一人でふらりと、行きたいなと思っている世のお父様方、いや、お母様方でもいいんですよ、ぜひ
いや、いいと思いますけどね、はい、なんかテレビでデスメシっていうのがね、
デスメシ、はい、ありますね、
なんかあれなんかね、本当にこう、こう働くのこと疲れて、で週末一泊だけでも行くみたいなね、
金曜日の夜に出発して土曜日行って、う、ね、もう日曜日は絶対帰ってくると、は
い、でその巻き込まないとかね、いろいろなんかそういうのある、はい、あると思うんですけど、
はい、
やはり気持ちっていうのは結構皆さん持ってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね、なかなか思い切れないけど、
ですから、まあ、そういう意味ではもうファミリータイプのやつはまあ当然ね、他のまあ車両がまあミスティックにもたくさんありますけれども、その中で やっぱりこうある程度子育てが落ち着いたりだとか、そういった時に自分の時間を大切にしたいななんていう方が普段使いも当然できて、そして何か今日急にこう思い立った時に旅にできるっていう車って、なんか自分の本当に動く書斎みたいな感じでいいですよね。
そうなんですね。で、あのこうそれでこうたまにこうフラット RV パークとか行ったりこうね、私は してるんですけど、
はい、
でそれまあ当然あのオートバイの方にもそれありましてね、でそういうのをこう、まあ、自分の備忘録としてこうね SNS とかに上げるんですけど、まあみんなその知り合いうるさいうるさい、まあまた遊んでんのかお前とかっていえ、その遊んでるっていうのは確かに遊んでるんですけど、でもやはりそのリフレッシュっていうのはね大事だと思いますので、
どうも言いましょう、遊びが仕事だと
そうですねはい、
さあそんなあの新型モデルなんですけども、翌週なんですけどもミスティック湘南店でアンコールフェアとして展示もされましたが、こちらでの反響はいかがだったでしょうか。
はい、まあ見切れなかった方がね、まあ、お越しいただいてじっくり話をあの何人か、させていただいてたんで、まあ、このアンコールフェアっていうのも お客様としっかり話できる、ね、ものでいいですよね、うん、はい、
まあ、これからまたそういうところの機会も増えてはいくとは思うんですが、あのキャンピングカーショーの方の話に戻りますが、今年は Go RVing というテーマのもと、生活のあらゆるシーンで活躍できるキャンピングカーの可能性を7色に分かれて新たなコンセプトゾーンが登場、そして旅行、ツーリズム、家族、エンタメ、安全防災、自然アウトドア、B2B ビジネス、日本 RV 協会、知識、アワードブランドの側面から、まあ、キャンピングカーの新たな可能性を提案されておりましたが、まあ、佐藤社長が全体的にご覧になって感じられたことっていうのは何かございますでしょうか。
はい、いろいろなこうお考えの方が世の中いらっしゃる。で、当然、お越しいただく方っていうのも、まあ、興味もいろいろなんで、まあ、イベント部の方がですね、業界のイベント部の方がいろいろこう、まあ、計画していただいてこうやっていただいてですね、まあ、この裾野としてだいぶ広がってきてますので、まあ、そういうことに対して、まあ、多くの方に興味を示していただけたのかなと感じてますけどね。
はい、
はい、
まあ、さらにですね、これから人生を豊かにするキャンピングカーを日本の文化としてさらに根付かせるべく、まあ、佐藤社長からは何かメッセージありますでしょうかね、皆様に。
はい、日常の中にもう普通にある、まあ、よくそのアメリカなんでね、まあ、年取ったら持っていたいもので、ハーレー、ダビッドソン、キャンピングカー、あと、まあ、広い庭のついた家、うん、この3つあると思うんですけど、まあ、そのキャンピングカーっていうのが、日本でも、まあ、欧米みたいな普通になる時代に早く、まあ、だいぶなってきましたけどね、まあ、それを文化という形で根付かせて いけたらなと、まあ、思ってますけどね、
はい
はい、
その中にフィールダーであったりとかトラキャンがいろんなところで見れるとまた楽しいですよね。
はい、日本にはね、その日本独自な、まあ、世界的にも珍しい軽キャンパーってのがありますんでね、はい、特に軽トラキャンパーなんてのは他の国ないですから、はいはい、まあ、そういう日本らしいこう文化ができていったらというのは願うところですね。
ジャパンキャンピングカーショーが主催します日本 RV 協会によりますと、2024年の国内キャンピングカー累積保有台数は過去最高規模の16万5千台に成長したといいますが、まあ、一方で車中泊利用者が増えたことによるトラブルも、まあ、いろんなところで起こっております。まあ、どのようなことが起こっているかといいますと、道の駅や高速道路のサービスエリア、パーキングエリアといった公共の駐車場でキャンピングカーなどによる不当な長期滞在、生活ごみの不法投棄、敷地を占拠してのキャンプ行為といった迷惑行為が各地で発生しているというんですが、そこで改めて佐藤社長からですね、再認識すべきマナーについてアドバイスをお願いできますでしょうか。
はい、まあ、一応JALBA で、日本 RV 協会ですね、JALBA、
はい、
の方で、啓蒙っていうのでマナー10か条っていうのを、はい、掲げてるんですが、まあ、ちょっとこれ10個、まあ、さらっとちょっと申し上げたいと思うんですけど、まず長期滞在は行わない、キャンプ行為ですね、キャンプ行為は行わない、
はい、
許可なく公共の電源を使用しない、ゴミの不法投棄はしない、
はい、
トイレ処理は控える、グレータンク、まあ、これグレータンクってのはまあ生活の脱排水みたいな感じですね、
はい、
の排水は行わない、発電機の使用には注意を払う、オフ会の待ち合わせは慎重にしてくださいと、
はい、
であと車椅子マークのところには、駐車しない、
はい、
無駄なアイドリングはしないと、 まあ、これよく考えれば普通のことなんですけど、その常識としては、はい、
そうですね、
なかなかどうしてもそのなかなか慣れてない方にとっては、まあ、いいよね別にね、高速料金払ってるからとか、
端っこだからいいよね、
そうですね、っていうので、まあ、まあ間違いを起こしてしまうってことなのかもしれないんですけど、まあ、私も過去ちょっと信じられないようなものは見たことあります、
はい、
キャンピングカーがこう走り去っていった後にゴミの袋がドカンと置いてあるとかですね、みたいな話ですけど、あくまでもその常識を守っていただければ済む話だと思うんですね。
そうですよね、
日本人としてのその常識っていうところでこうお考えいただければ全て済む話じゃないかなと思っておりますが、なかなかそうもいかないので、一応RV 協会ではこういう10か条ですね、出しておりますけどね、
はい、皆さんにはね、やっぱりこう日本人の美徳とされる、なんて言うんでしょう、もう立つ鳥跡を濁さずと言いますか、綺麗な形でね使っていってって、キャンピングカーという文化が日本にさらに根付くという風になればいいですよね。
お願いというか、普通そうでしょっていうところはどうしても思っちゃうんですけど、まあ、なっていただきたいと思いますけどね。
はい、
さあ今後予定している展示会やイベントなどがありましたら教えていただきたいんですが、
はい、ですね、名古屋が、まずありまして、
それ今日からですよね、22日土曜日から、
はい、はい、でその後が大阪、
はい、
であと、仙台ですね、うん、と続いていきます。
うん、
で4月があと神奈川の川崎だったかな、
はい、
があると思いますけどね。
はい、
いろんなところにももう車両の方はまあまあこれとこれだなっていうのはもう、
まあ、大体まあ、その新型の、フィールダーファーは除いてですね、
フィールダーファーは車両乗っていくんですよね。
まあちょっと今ねあれなんですよ、実証実験中で、でこの実証実験が何年もちょっと続いちゃうんですけど、
なるほどね、
はい、
実証実験で 何泊もしないといけません
からね。そうですね、ちょっとそれをね優先的にさせていただくんですけど、はい、はい、でまあ、あとは、ですね、まあ、ちょっとこれもまた一年に1回のイベントなんですけど、
はい、
ミスティックオーナーズクラブのキャンプ大会が、うん、6月、まあ、これほったらかしキャンプ場でやらせていただくんですけどね。
ほったらかしキャンプ場ですから結構あれですよね、温泉もついてるし、まあ、いいっちゃいいですよね、見晴らしもいいですから、
そ、まあ、一応貸し切りで お願いできたんで、
はい、
で、まあ、参加される方も、なかなか予約取れないらしいんですよね。
いやあそこ人気で取れないですよ。
でそれをまあちょっとなんとか無理にお願いしたんですけど、
はい、
でご了解いただいてやらせていただくんですけどね。
これはちょっと楽しみですよね。
そうですね、
はい、はい、さあ重複するかもしれませんが、最後にこれから春のドライブシーズンを迎えます、車旅をされる方に向けて安全で快適なドライブになるためのアドバイスとメッセージもお願いしたいんですが、
はい、まあ、キャンピングカーの場合ですと、やはり無理はしないで、極力無駄な荷物は持っていかないですね。で、まあ、あとは、まあ、いつも言いますけど、タイヤの空気圧をしっかり管理いただいたり、あとさっきのマナー10か条申し上げましたけど、あの辺を、まあ、お守りいただいて、自分が楽しいだけではなく周りも違和感のない遊びをですねしていただけたらと思いますけどね。
特に今年なんて言うんでしょう、東北とかそれから、まあ、日本海側の方にお出かけをまだまだ考えている方、多分残雪がかなり残るんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり雪道の運転って慣れてない方は非常に気をつけていただきたいですよね。
そうですね、タイヤの、ね、交換時期がちょっと特に春ってのは難しいと思うんですけど、まあ、できる限りもう本当降らないだろうっていうところまでちょっと伸ばしていただいて、
はい、
冬のタイヤですね、お使いいただいたらいいと思いますけどね。
はい、
今日もいろいろな話ありがとうございました。次回は3月の29日の放送となります。佐藤所長ありがとうございました。
ありがとうございました。